番外編オープニング。
イエイイエイ。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
今回は、
はい、
初めての番外編ということで、初めてじゃないな。僕は初めてやけど、
はい。
まあ、番外編という形で、うん、行かしてもらおうと思うんで、
はい。
いつもとだいぶ形が変わりますが、
そうですね。
はい。
で、兄さんリードでお願いします。
はい。で、まあ、タイトル見てもらったらわかる通り、
はい。
ドラクエ4の進捗をいこうと思うんですけど、
うん、兄さんの冒険記のあの流れですよね。
そうですね。で、これまでね、あの、ごく一部の人に人気だった、あの、1と2の進捗ですね、オープニングで話してた分。
はいはいはい。
うん、あれをね、続きをやってくれっていう形でよく言われてたんで、
はい。
やりたいなと思ってたんですけど、
ええ
ー。通常なら、3に行くはずなんですね。
そうですね。
うん。なんですけど、今度の4月の29日に、山形の、
うん、
コンサートに行きますんで、
はいはい。
で、その時に、コンサートの、あれが、4の、
うんうん、そうですね。
コンサートなんで、それを聞くにあたって一旦、振り返りでクリアしたいなと。
いいですね、それは。
うん、音楽をこう十分楽しみながら、
うん、気持ちを持っていくのにもちょうどいいですね。
うん。うん、っていうことで3を飛ばして、4に行こうと、
うん、
いうことで、
はい、
やっていこうと思うんですけど、
今
回ね、まあ、今まで1と2は
うん、
完全に、何の前触れもなくネタバレバンバン言ってしまってたんですけど、
はい。
4はね、もしかしたらやってない方もおられるかもしれないんで、もうストーリーを完全に追っていくんで、
うん、
ネタバレが、ふんだんにっていうか、もう全部言いますんで。
おー、はいはいはいはい。
っていうことで、まだプレイしてない方は、聞かない方がいいんじゃないかなと。
おりますかね。
いや、いてると思いますよ。うん、10で初めてドラクエに触れたっていう声も聞きますし、
ね。ああ、そうですよね。
うん。だからぜひね、自分でプレイしてから聞いてもらえたらなと思うんで。うん、
はいはいはい。
うん。あと、ね、これもあくまで番外編なんで、
うん、
時間がない人が無理やり聞く必要ないんで、もう、それは、ドアラジの本編だけ聞いてもらえればいいんで。
4になりますと、ボリュームがちょっともうかなりガッて増えてきましたからね。
そうそうそう。かなり増えるんで。
うん。うん、
だから、時間のない人はもう聞く必要ないです。そんな新しい話一切ないんで。
ですね。懐かしみながらが一番ちょうどいいですね。
そうそう。聞きたい人だけ、再生してもらえればいいと思いますんで。
はい。
はい、お付き合いお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で今回ですね。
はいはいはい。
まあ、今まで、Wii の、
うん。
1,2,3 のファミコン版をずっとプレイしてたんですけど。
あ、まあ、オリジナルですよね。
はい。
はい。
やっぱ当時のことを思い出しながらやりたいということで、
うん。
多少、操作性が悪くても、
うん。
それが逆にいいんちゃうかと思ってやってたんで、で、今回4もね、うん、なんとかファミコン版がやりたいなと思ったんですよ。
はいはいはい。
ファミコン版をそのままリメイクでは出してくれてないんで、
うん、
DS 版と、
はい、
プレステ版があったんですね。
うん、
だけど、やっぱりファミコン版がやりたいということで、
うん、
ちょっとカセットを探しに行ったんですよ、中古で。 ほんなら意外とね、すんなり1軒目でゲットできたんですわ。
もう結構安いですよね。
もう100円でした。多分今買う人もそうそうおらんねやろなということで。
はいはいはい、
うん。で、ゲットできたんはいいんですけど、
うん、
バッテリーバックアップじゃないですか。
はい。
うん、で、電池交換がね、うん、できるっていう話は聞いてたんやけど、
うん、
ちょっと調べてみたら、
うん、
できるっていうだけでめちゃめちゃ、
そうですね。
めんどくさそうなの。
そうですね、
うん。で、これはちょっと僕には難しいなっていうことで、
はいはい。
で、そこで考えたんが、
ええ、
レトロフリークですね。
そうですね。
はい、
もう、これがあれば簡単ですけどね。
うん、まあ、どんなゲームかっていうと、ファミコンと、スーファミと、あと何できましたっけ？
ファミコン、スーパーファミコン、PC エンジン、
はい、
メガドライブ、
はい、
で、ゲームボーイ、
はい、
ゲームボーイアドバンス。
うん。が、一つのハードで全部できるっていう。
夢のようなマシンですよ。
夢のようなマシン。
ええ。
はい。これで、しかもバッテリーが切れてても、
はい。
本体に、記録できるんですよね。
セーブが。そうです、そうです。はい。
うん。っていうことで、これしか多分できないやろうということで、
うん、
で、つい、この間でも、まあもう、だいぶ半年ぐらい前になるかもしれないですけど、
ええ、
ゲーム屋さんで、レトロフリークがたまたまね、1万円で出てるの見たことあったんですよ。
それがもう、僕としてはもう、ぐぬぬですよね。うん、バリバリ定価で買いましたけど。
普通定価で買ったら2万ぐらいですもんね、2万以上。
そうですね、ええ、2万2000円だったかな。
うん、多分ね、それは、その、拡張がついてなくて、多分、ファミコン、スーファミぐらい しかできひん方のバージョンだと思うんですけど。
はいはいはい。
それでも1万円は安いなと思って、で、買おうと思いながらも、いつか やるときに買おうと思ったら、
はい。
その、今こそ買うときやと思って行ったら、もうないんですよ。
ダメだ、もう思ったが買い時ですからね。
そう。でそっからこうレトロフリーク安いとこないかって探したら、
ええ、
当然のように1万7000とか8000とかばっかりなんですよ。
そこはですね、うん、渋るんですね。
あのね、安く買えたと思えたら買うんですけど、
はいはいはい、
通常の値段となると、
ええ、
ドラクエ4のためだけに買う。
あ、まあ、そうですね。アニさん、ドラクエがまあ中心ですから、他のがあんまりしない部分はありますもんね。
まあ、この先5とかね、スーファミ版をやろうと思ったら、必要になってくるかもしれないですけど。
そうですよ。
まあでも、こう、今、現時点でちょうどね、スイッチを買ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
スイッチ買ってさらにレトロフリーク買うのはちょっと抵抗あるなっていうことで。
はいはいはい。
で、まあレトロフリークは一旦保留して、
ええ、
で、FC 互換機。
はいはいはい。
ファミコン、そうそう、ファミコンのソフトが再現できますよ、できます、カセットさせばできますよっていうやつで。
いろんな種類ありますからね。
そう。
まあ、当たり外れがあるんですよ。
そう。で、いっぱいあるから、
うん、
こういろいろ調べてみて、そのどれか評判のいいやつあるんちゃうかと思って、
うん、
でこう実際店舗行って売ってるやつを、目の前でこうスマホで評判を見てたんですよ。などれもね再現率に何割なんですよ。
まあドラクエとかメジャーところあれですけど、コントローラーとか触りました？
あ、触りました。
うん、コントローラーひどいもんでしょ。
ひどいもん。ほんまおもちゃみたいな。
そうなんですよ。
うん、やし、こう、ドラクエもね、なんか、レビュー見てると、その、全然、音楽がダメとか、
はいはいはいはい。
パチパチ、その、パッシングするとか、
これ
ではちょっとあかんなと思って、で、結局 FC 互換機も諦めて、
うん、
でも最終的に持ってた DS 版。
はいはいはい。
うん、もうこれしかないわと思って、
うん、
うん、しぶしぶ、DS 版でプレイすることになりました。
まあ、DS だったらどこでもできますからね。
そうですね。
うん。
まあまあ、
そうですね。時間的に考えると、進み具合もやっぱりそのが一番いいかもしれないですし。
うん。 まあ、ただやっぱりね、当時の空気を味わいたかったなと思って。
なるほどですね。は
い、ということで、ちょっと前置きが長くなりましたけど、
はい。
DS 版のドラクエ4の、進捗をこれから話したいと思います。
ああ、なるほど、わかりました。
はい。まず、
はいはい、
あのね、僕、買った時ね、
ええ。
もともとその、中古で買ったんですよ。
その、今回のために買ったの、もともと持っとったんですか？
もともと持ってたんですよ。
あ、もともと、はいはいはい。
で、中古でもともと買ってたやつを、
ええ、
結構乱暴にほったらかしてたんで。
あの、ドラクエ愛がないじゃないですか。
まあ、僕もともとその、ソフトはそのまま、こう、まとめて箱にボーンと入れてる感じなんで、
僕のファミコン版のドラクエ4なんか本当新品同様ですよ。
まあまあ、ファミコン版まで行くとね、ほったらかしてるとあれやけど。
ええ、
ほんで、いけるかなと思って、まず最初に、ニュー 3DS LL に挿したんですよ。
ええ、
認識しないんですよ。
ええ、そうなんですか、
うん、うわーと思って、で、1、2回抜いたり挿したりしたら反応したんですわ。
夫婦せんかったんですか？
夫婦はあかんって聞いてたから。まあ、とりあえず、認識したんで、まあまあ、これで始めれるわと思って、
はいはいはい。
ちょっと不安もありながら。
まあ、データ消えることないです。大丈夫じゃないですかね。
うん。まあ、こまめにセーブしときゃええわと思って。
で、何年ぶりに起動したんですか？
ああ、まあ、あれはいつやろ。
発売がいつでしたっけ？僕も発売日に買った記憶あるんですけど。
ああ、そうですね。ちょっと経ってから買った感じやから。
はいはいはい。
まあもう何年 ?5、6 年？
そうですね。もっとそれぐらい。
もっと
それぐらいですね、うん。
うん。で、まあ始めまして、まず僕は常に主人公は男なんで。
それが不思議ですわ。
逆ですよ。なんで、女の主人公やったら自分が投影できないじゃないですか。
いやー、僕は自分で出ることほとんどないですからね。もうドラクエ4そのリメイクに何回かしますけど、全部もう男勇者を使ったことがないですね。
いやいや、あの主人公は僕ですから。
名前は何ですか？
あ、名前は兄です。
あ、ひらがなで。あ、
カタカナで？カタカナはいけるんですよ。
あ、そうか、そうか。
はい。で、
そこで勇者兄が誕生したわけですね。
誕生したわけですよ。
ええ。
で、始まりました。
はい。
序章って出てきたんですよ。
ああ、そうですね。ええ。
あれこんなんあったっけと思って。いや、実際僕、その DS 版もプレステ版もプレイしてるんですけど、
はいはい。
あれこんなんあったっけってめっちゃびっくりして。何序章ってと思って。
だって、まずは最初勇者使いますもんね。
そうそう、いきなり勇者が出てくるんですよね。
うん。
うん、で、なんか歩いてたらカエルに話しかけられて、
うん、
で、カエルがどうのこうのを言って、
あ、はいはいはい。
うん、で、そのままこう、街の中をこう、聞き込みしながら、
うん、
こう、ある家に入ったんですよ。
はい。
ほんなら、入った瞬間フリーズですよ。
マジですか？
マジかと思って、これやばいなと思って、
ええ、
もうこの企画はかんわ、もう、ボツになるかもしれないって思ったんやけど、
ええ、
まあ、もう一回やってみようと思って、
ええ。
で、同じとこでフリーズしたら、もうこのソフトあかんわと思ったんやけど、はいはい、まあ、次やったらちゃんと入れたんで、
ええ、
まあまあ、ちょっと不安がね、増大しましたが、とりあえずセーブをこまめにということで、
はいはいはい。
うん、で、もう序章はもう全く、必要かっていうぐらい、何のストーリーもなく。
まあでも、その、ご承知なんか、その、平穏な日々のとこを、出したわけですからね。
うん。もう、ほんまに日常ですよね。
うん。
全く、あんまり関係ない。うん、っていう序章が一瞬で終わりまして。
はい。
で、待ってました、一章ですよ。
はいはいはい。
うん、まあ、ライアンですね。
はい。王宮の、選手たちですね
、
はい、
うん、で、まあ、始まったのがバトル&城ですね、
はい、
うん、そこでこう王様が何か変な事件が起きているから、
うん、
ちょっと 見てこいみたいな感じで。
うん。
うん、で、城下町を聞き込みしながら。
ええ。
うん。で、やってたんですけど。
はいはい、はい。
DS 版ですね。
ええ。
普通にしてたらダメなんですよ。LR で回転せなあかんんですよ。
ああ、そうですね。ええ。
これがね、意外とめんどくさくてね。
まあ、セブンからの流れを入れていきましたからね。
そうそうそう。回転させて、うん、こう建物の影になってる部分まで全部見ていかんと。
で、なおかつ、3DS だったら2画面だったじゃないですか。
そうそうそうそう。
あの、真ん中ひっついてるんで、ちょっと離れてるんで、ちょっと距離感が違うんですよね。
うん、なんか見にくいんですよ。
はいはいはいはい。うん、
まあまあ、そうもまあ、しゃあなし。まあ、これもね、LR 同時押しで、ま、あの、真上向いてくれるんで。
うん。
うん。まあ、この辺は、ドラクエ10と一緒かなって感じで。
正面。そうですね。うん。あの、最初、バトラーの城を出た時に門が開くじゃないですか。
うん。
白の、あそこをファミコン、まあ、ファミコンのオリジナルの時にすごい、あの、アニメーションというか、当時のですね、うん、あの、技術でこう、開いてたんですけど、あれに感動しましたけどね。
ああ、それ全然覚えてないですね。
おお、ファミコンでここまでできるんや、いう感動がすごいありますね。
ああ。ファミコン版と比べてなんですけど、その、刀身がちょっと上がってるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
ちゃんと色も、ファミコン版でほとんどドピンキじゃったじゃないですか。ちゃんと戦士らしくなってますもんね。
そうそう。もう完全にキャラクターがそのまま出てきた感じになってるんで。で、刀身が上がってる上に、
うん、
その DS の画面なんて小さいじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん。普通にこう歩いてると、マップがすごい狭く感じるんですよ。
そうですね。
うん。なんかちまちました世界を歩いてるっていう感じでね。
ああ、そういう、フィールドに出たら、うん、上画面ってマップかなんか変わるんでしたよね。
あ、そうそうそうそう。
ですよね。
世界地図になって。
ですよね。だけど街だったらすごい広く感じるんですけど、外で見るとすごい、ちっちゃい画面がありますもんね。
そうそうそう。行ったところに色がつくっていう感じになるんですよ。
うん。で、余計狭く感じますよね。
そうそうそう。で、うん、今回ね、ピーチカードさんが、
はいはい。
公式ガイドブックを送ってくれたんですね。
そうですね、冒険に役立ってほしいかなと思いまして、もうファミコン版だと思ってましたんで。
これ、エニックスの当時の公式なんで、その、ファミコンの画面がそのまま載ってるんですよ。
はいはいはい。
これを見ると、
ええ、
その、刀身がもう一マスじゃないですか。
そうですね。
で、
正方形の、
うん。で、マップがすっごい広いんですよね。
ええ
ー。広く見えるんですよね。
そうですね。
うん。ああ、こっちの方がこう、広い世界歩いてる感じはあるなと思って。
はいはいはい、
うん。
特にフィールドはですね、ダンジョンは確か上画面つくんですよ。フィールドが、何回かじゃないけど、ちっちゃく見えるんですよね。
見えますね、うん。うん。で、しかも歩く速度がね、速いんですよ、DS。
ああ、そうかそうかそうか。うん
まあ、でもね、まあ、一回やってるから、サクサク進めるためには、まあ、狭くて歩く速度が速いと、ストレスもなくて、いいんですけど。
まあ、
そう
ですね。うん。あと DS だったら、ライアンの顔とか出てくるじゃないですか、グラフィックが。
ああ、出ますね、上に、
そうです。
バトル画面とかね。
はいはいはい、
うん。顔が結構はっきり出るんですよ。
ですね。
うん、
いやー、ファミコンの時なんかそんなのなくても想像できてましたけどね。
ああ、そうですね。もう、映画完全に先にキャラクター発表されてたから。
そうですね。あれずっと舐めるように見てましたしね。
うん、もうこいつを動かしてるっていうような感じでね。
は
い。で、ストーリーいきますけど。
はいはい。
まずバトランドの城下町で、
うん。
旦那が行方不明って言ってる、フレアっていうキャラクターがいてまして。
はい。
で、イムルの村まで連れてってほしいと。
はいはい、そうですね。
うん。で、いいよって言ったら、後ろついてくるんですよ。
はい。
おー、人妻連れた。
戦いはしないですね。ついてくるだけですね。
そうそう、ついてくるだけですね。うん。
あれ、やるよとかいかがだった？
もちろん行きましたよ。 まあ、当然あのお楽しみとかはないなかったんですけど
ね。特にないですか。
はい。で、まあフレア連れて、うん、洞窟を抜けて、でイムルの村まで、もうほんますぐでしたわ。
そうです。元めっちゃ近いですよ、ね。
マップが狭い上に歩くの早いし、もうすぐでしたね。うん、で、イムルの村で、まあちょっと、記憶失ってたんかな、なんか、
あ、まあ、はい、
旦那は子供帰りしたみたいな。
そうです。お時間になって、
うん。見つかって、で、うん、このイムルの村でこう話を聞いてると、
うん、
子供たちが消えたんやけど、
はい、
行方不明になった子供たちは森でよく遊んでたっていう情報があって、
うん、
で、森の方に行きます。
はい。
で、森でいきなりこう、何の目印もないんやけど、森の中歩いてると、マップがバッと変わって。
あれ、メッセージって東南方、右南方とかって言ってませんでしたっけ？
いや、それはなかったですね。
なかったですか？
うん。あ、ファミコン版あったんかな？
なんかその記憶がすごいあるんですよ。
言われてみればそんな気もしますね。うん。うん、
それで入って、変わります。ダンジョンになりますよね。
うん。で、中に井戸がありまして。
はいはい。
で、井戸の中で、声が聞こえるんですよ、
う
ん。うん。こっちに来て、こっちだよ。
ああ、はい、はい。
で、こう、ずっとこう探索してると、ホイミン発見ですね。
そうですね。はい。
で、ここでホイミン仲間にして。
うん、
まあ、それまで回復は薬草しかなかったんやけど、うん、ようやくここでホイミン。
もう超楽になりますよね。
こんな頼もしいやついないですよね。うん、で、この森の中探索してるうちに、うん、結構ゴールドが溜まったんですよ。
ああ、はいはい。
うん。で、あ、そうそうそう、この森の中で空飛ぶ靴を発見しまして、
あ、
うん、そうですね、空飛ぶ靴を手に入れて、で、うん、一旦村に戻ります。
はい。
で、ゴールドがね、結構溜まってたんで、なんか装備買おうと思って。
うん。
でも、こう、武器も防具も全部買うほどの金がなかったんで、まあ、とりあえず武器やっていうことで、
うん、
もういっちゃんええ武器ちょうだい言うて、覇者の剣買ったんですよ。
あ、もう買いましたか？
もう買えたんですよ。
ほうほうほう。
結構ね、宝箱にゴールドがあったんで、
結
構もう簡単にあって、もう全部つぎ込んだらいいと思って。
覇者の剣って4で初めての登場じゃなかったでしたっけ？
そうですね。
ですよね。
うん。
うん、道具で使ってもなんか出ましたよね。
あれ、この時出たかな？
確か出たはずですよ。
ああ、そうやったかな？それちょっと確認してないですね。うん。で、まあ、武器持ったっていうことで、早速空飛ぶ靴で、
はい。
湖に囲まれた、塔に飛んでいくわけです。
風の塔でしたっけ？
いや、そんな名前なかった。
ダメだったじゃん。
うん。まあ、湖に囲まれた塔みたいな感じだったと思いますけど。
はいはい。
うん。で、飛んだら、塔の一番上に着くんですね。
はいはいはい。
うん。で、飛んでから思い出したんですけど、キメラの翼持ってないわと思って。で、湖に囲まれてるから帰られへんやんと思ったんですよ。
はいはいはい。
で、うわ、これどうしよう思って、で、まあ、とりあえず進んでみよう思ったら、なんか結構敵が強くて。
はいはいはい。
これやばいんちゃうか、思って。
はい。
うん。まあまあ、もう、ええわ、とりあえずもう死んだら死んだまでやと思って進んだら、宝箱あって、開けたら、覇者の剣です。
あ、そうでしたかね。うん、
勝ったとこや、言うて。
まあ、昔あるあるですよね。
あるあるですよね。
はいはい。
知ってたら防具買うのにと思って。
ああ、そうだったな、うん。はいはい。
で、こう、一番上から降りてくる形なんで、
うん、
まあ、一階に着いたぐらいで、MP が、あ、一階じゃなかったかな。途中で飛び降りれるとこがあったんですよ。
はいはいはい。
で、MP が減ってたんで、
うん、
なんとかできんかなと思って一回塔の外に出たんですよ。
はいはい。
で、塔の外から、まあどうなるかわからんけど、靴をもう一回使ってみようと思って。で、また、頂上に着くわけですよ。
はいはいはい。
ああ、やっぱあかんかったわと思って、
ええ、
で、塔の上からも飛び降りれたんで、
ええ、
そっから飛び降りたら、
はいはい、
湖の外側に出た、
うん。そうです。はいはい、そうですね。
あ、こんな仕様やったっけと思って。
もう完全ド忘れじゃないですか。
もう全然覚えてないですよ。
うん。
うん、で、外に出たんで、とりあえず宿屋に戻って、で、防具も購入して、で、再び塔に登ったわけですよ。
でもちゃんとアニさんみたいな人がおるような形も考えて、そういうところの救済を考えてるんですね。
そうですね。うん、絶対つまらんようにはなってるんだよね。
ですね、
うん。で、2回目の塔探索で、
はい、
まあ、とりあえず MP を使わんように、
うん、
行ってまして、で、まあ、ボスの手前まで来まして、
はいはいはい。
で、ボスの手前で全回復できました。う
んありましたね
言うといてくれよの連続ですよ
これファミコンの時あったかなあったかな
あったかな全然覚えてないけど
うん、
うん、でここでこの子供が捕まってまして、
はい、
で、まあ、一章のボスですね、
うん、
でピザロの手先、
はいはいはい、
うん、でこいつはもう結構難なく倒せまして
目玉ですか
目玉じゃなくてあれ、ピエロみたいなやつ。ピエロっていうか、まん丸太ったピエロみたいな。
はいはいはい。
うん。まあ、これはもう難なく倒せましたわ。
はい。
うん。で、まあ、城に戻って、とりあえず一生クリアと。
はいはいはい。
うん。で、宝箱からね、いろいろ、種とかね、
うんうん、
出とったんですよ。
はい。
で、僕はこれ全部主人公に使う方なんで、
ええー。
これ確か持ち物は持ち越せたなと思って。
そうでしたっけ？
違ったかな？持ったままにしたけど。
いや、あいや、ちょっとそれ、お金とか、お金はなんか引き継いだったような記憶があるんですね。
いや、僕逆のイメージで。お金はなくなるイメージですよ。
あ、お金なくなるんですか？
うん、物でも解かなあかんっていう。
はははは。じゃああるんですね。
うん、と思うんですけど。
うん。
で、ここでびっくりしたんですけど。
ええ。
クリアした途端に。
ええ。
経験値がもらえて。
そうですね、はい。
レベル8やったんが。
8でいったんですか？
8 だった。8やったんが15まで上がったんですよ。
そうですね。
と思って。
今で言うあのドラクエ10みたいな仕様ですよね。
うん、いや、ファミコン版こんなんありましたっけ？
ありました、あります。
あ、ありましたっけ？
ありました。なん
か、5章で仲間にしたらライアン弱かったような気がしたんやけど。
あれは、だいたいその15ぐらいで多分、設定しとるんですけど、
うん、
僕のみたいにめちゃめちゃ上げていったらっていう部分で差がつくんですよ。
ああ、なるほど。
っていうか、8でクリアしたんですか？
8 で余裕でしたよ。
おー、僕絶対二桁で上げていきますね。
あー、まあ別にね、レベル上げとかもせずにそのまま行ったんで。
はいはいはい。
うん。それでも、まあ道中の敵は強かったけど、ボスは意外と難なく倒せましたね。
あー、もう結構大変だった記憶がやっぱりちっちゃい頃に植え付けられとったんで。
うん。
盤石で上げていきますね。
多分ゴールドがね、
はいはいはい。
宝箱とかで取れるようになってたんで。
ええー。
それで防具を最強にできたんで。
うん。
そういうのもあったかもしれないですね。
なるほど。これでもう、あっちは一生が終わったわけですね。
はい、一生終わりまして。まあ今日は、とりあえずこんなところにしときましょうか。
この一生で、
うん。
裏のテーマがちょっと話されてるところがあるんですけど。
ほうほうほう。
これは、天空の勇者っていう言葉が出てくるじゃないですか。
うん。
これもこの一章で出てくるのがなんかこう、後へ後繋がるストーリーになってくるんですよね。
あー、そうですね。
その
子供たちをなぜさらったかっていうところですよね。
そう。ちっちゃい頃はあんま考えなかったんです。大人になってこう見ると、わ、うまいことやっとんだなっていうのがすごい後々伏線としてありますからね。
そうですね。これ、小説版僕読んだんですよ。
はいはいはい。
ほんなら、この一章めちゃめちゃ細かく長く書いてて。
なるほど、
うん。そこで裏設定的なものいろいろ知りましたけどね。
ああ、なるほどですね。
うん。はい。
無事一生クリアということで。
はい。
はい。
では、続きはまた次回お楽しみに。
はい。
はい。お相手は兄と、
ピチカートミルクでした。
では、さよなら。
さよなら。